2014年8月13日水曜日午後4時44分頃収録、カラデズパーソナリティーわけでございますけれどもですね、さて、まあ前回に引き続きアトレ会1日目後編をお送りいたします。まあ前回1日目前編では、まあアトレさんが北海道到着しまして、まあ新千歳空港でちょっと遊びの、札幌の方に、まあ、移動してきまして、大通公園にあります、札幌テレビ塔に登りましたっていうところまでお話ししました。今日は、まあ、この続きということで、まあ、残り2箇所ちょっと観光地巡ったんですけども、そこと、飲み会の話まで行ければ、いいかなというふうに思います。ということで、今回もアトレ会振り返っていきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16 .com の制作でお送りします。
まして皆さんこんにちは、カラデズパーソナリティーワカです。ということでアトレ会1日目後編、まあ早速やっていきたいなというふうに思いますけれども、まあ1日目午前中新千歳空港で遊びので、午後一発目、札幌テレビ塔に登りました。はい。でその後ですね、まあここからここからね、あれだ、一日乗り放題券、札幌に住んでる人は分かるかもしれません。共通ワンデーパスカード、パスカードだっけ、共通ワンデーカードか。まあ、1000円か、1000円ぐらいで買えるやつなんですけども、これ買ったら、地下鉄、市電、バス乗り放題みたいなね、札幌市内ね、乗り放題みたいなやつ、これ買いまして、でですね、まあ札幌地下鉄、東線かな、あれは東線に乗りまして、福住駅まで移動しまして、さあ福住駅といったらもう札幌市民の人はもう分かるでしょう、札幌ドーム行ってきましたね。札幌ドームが観光地かどうか若干怪しいですけど、札幌ドーム行ってきました。でね、以前ポッドナインティーズで先々週かなぐらいの回でですね、ポッドナインティーズケクノ先生がですね、いやね、札幌ドームとかあの辺あたりのですね、国道36号線ね、おすすめですよ、ね、もうあそこは見て飽きないっすねみたいな、ね、話をケクノ先生しまして、で別にその話をしてたからというわけではないんですが、もう最初からもうドーム行きましょうっていう話はしてたんですが、36号線、まあ、ちなみにね、まあ、前回話したんだけど、札幌駅から、新千歳空港までですか、行くときにですね、国道36号線通るんですよ。あれね、室蘭とかあの辺までずっと繋がってるんですよね、札幌からね。繋がってるんですけど、さあ国道36号線、を、まあ、通っていったんで、だから行くときも帰るときもずっと36号線通ってたんですけどね。そうなんです。で、まあまあまあ、そんな国道36号線沿いにあります、札幌札幌ドームに行ってまいりました。で札幌ドームね、まあドーム行って何野球観戦でもすんのとかって思ってる人もいるかもしれませんが、野球観戦しに行ったわけではありません。札幌ドーム、ですね、まあ基本的に特別なことがない限りですね、まあドームで試合ある日もまあ実はやってたりするんですけど、ドームツアーというのをやってました。ドームの、札幌ドームの、表側、裏側を全部見せますみたいな、50分ぐらいのね、ツアーがあるんですけども、これ、札幌ドームの方がご案内してくれるんですが、このツアーに、ちょっと行ってこようじゃないかということで、これ、行きました。で、まあ、ツアー行くついでですね、札幌ドームというのは、実は、ドーム部分にですね、展望台があるんですね。で、これですね、実は、虹のかかる道の、 まあまあ、ケイクの先生とね、出しました、虹のかかる道、のミュージックビデオの冒頭部分、これで、YouTube とかで多分動画あるんで、それで見ていただきたいんですけど、虹のかかる道の、タイトルが出ている部分の映像っていうのは、実はこれ、国道36号線の映像なんですよ。で、この映像は、実はこの札幌ドームの展望台から撮った映像なんですね。はい。なんで、アトルさんあたりはね、ミュージックビデオをもう一回見返すと、あ、これかと、あ、これ見たわって、ね、多分アトルさん思うかもしれませんけどもね。まあ、ぜひ後で見てみてください。ということでね。そうなんです、そうなんです。で、展望台もね、まあ、ついでにちょっと行ってこようじゃないかということで、展望台登りまして。先に展望台登りましたね。展望台見て、で、展望台からね、ちょっと羊が丘展望台も見えますし、まあ、それこそテレビ塔も見れますし、札幌駅も見れますし、みたいな感じでね、札幌の、市街地をちょっと一望しながら、そして、眼下には国道36号線が見えると。ケクノ先生推しのね、いうのを見まして、で、まあ、それ見た後に、札幌ドームドームツアー、50分ほどですね、ありました。まあ、札幌ドームの、まあ、観客席の方から、それから札幌ドームの地下ですね、地下。札幌ドームってね、実は地下あるんですよ、皆さん。ね。地下あります。で、ベンチとかね、試合してる時の一塁側、僕らが見に行ったのは一塁側かな。一塁側の、一塁側だっけ？三塁側だよね、あれ。三塁側だ。三塁側の、まあ、ファイターズ側の方の席ですね。の、ベンチに、お邪魔したりとかですね。あと、裏側、一塁の、まあ、選手の控え室とか、ロッカー室とかね、ちょっと見たりとかしまして、札幌ドームの秘密に迫るみたいな感じ。50分間ぐらい、ツアー行きました。実はね、これね、俺、一回だけ行ってもたんですよ。これもね、このドームツアー。で、その時はね、ちょっとまた違うツアーだったんですね。札幌ドームの、札幌ドームって実は結構特殊で、野球場からサッカー場に転換できるんですね。では、もともと札幌ドームっていうのが、2002年の日韓ワールドカップの時の会場にもなってたっていうつながりもあって、もともと札幌ドームできたのって、実はファイターズが来たからじゃなくて、日韓ワールドカップのサッカーの会場として、使うために作ったんですよ、札幌ドーム。札幌ドームってもともとサッカー場ありきのドームだったんですよ。だから、もともとは。で、野球場ありきじゃなくて、サッカー場ありきのドームだったらしいんですね。いうことで、その時、僕は小学校の時にね、このドームツアー行ったことあるんですけど、その時サッカー場から野球場に、変身するというシーンを、見るというツアーに参加しまして、はい、なんですけど、今回はまあ、ロッカーとかね、野球の選手とかが使うようなロッカーとか、裏側を見るというツアーで、なかなかこれも魅力的でございました。なんかね、ほら、野球の試合とかだと、ビール売るお姉さんとかいるじゃないですか。ビールサーバー置いている部屋とかね、行かせていただきまして、なかなか面白かったですね。いうことで、ドームツアー、なかなか野球ファンにはたまらない、ドームツアーだったと思います。まあ、これね、ぜひ、札幌にお越しの際、見ると面白いかもしれません。で、当然、アトリさんは札幌ドーム初めてということで、まあ、僕はね、札幌ドーム、いつ以来かしらね、就活以来かしらね、2月とかに行ったかな。2月は行ってないね。12月か。去年12月ぐらいか。以来、行きましたね、札幌ドーム。そうね。あれ以来でしたね。はい。で、この日はね、なんか小学生がなんか野球のなんか練習かなんか試合かなんかをやってましたね。ちなみに。はい。ということで、札幌ドーム見に行きました。はい。で、その後ですね、そのまま福住、駅から、羊ヶ丘展望台、札幌羊ヶ丘展望台、皆さんご存知、ボーイズ・ビー・アンシャース、ね、クラーク博士の、像が置いてあるところでございますけど、こちら行ってきました。ここも若さん、小学生以来でしたね。なかなかね、行かないからね。ということで、札幌羊ヶ丘展望台、行ってきました。ここもね、さっきじゃない、前回テレビ塔行った時にね、お得なチケット使って行きましたみたいな話をしました。ここ、羊ヶ丘展望台はそのお得なチケット対象観光スポットなので、ここで使いましてですね、またね、 はい、いうことで札幌羊ヶ丘展望台ボーイズビーアビシャス、まあ北海道来たらここは外せないでしょうみたいなところだったりするんですけど、ボーイズビーアビシャス、はい。もうさっきから何回ボーイズビーアンビシャス言ってんだみたいな、少年よ大志よいだけ、言ってきましたね。ここね、まあ、かなりマニアック、みんなさ、ボーイズビーアンビシャスしかないと思ってるでしょ。そんなことないですからね。ここそうそう、僕もね、これ、あ、こんなんあったんだって思ったんですけど、札幌雪まつり資料館みたいなのがあって、その過去の雪まつりの、に関する資料とかがある、資料館が、なんとありまして、あれは2年くらい前かしらね。ちょうど札幌雪まつり、2年くらい前に、まあ、今やね、いろいろ東京駅とかね、ディズニーランドとかでもいろいろやってて、話題になってますが、皆さんもご存知かもしれません。プロジェクションマッピングありまして、これの2年前の、まあ、かなり話題になったやつの、まあ、映像なんかが上映されていたりとかですね。ほら、以前、1年くらい前かな、丸山動物園にプロジェクションマッピング、があったみたいな話でした。そのプロジェクションマッピングが今度、ここの札幌雪まつり資料館、の方に移動してきたらしくですね。僕も、あ、これこれこれこれこれですよ、これですよ、ポッドキャストで話してたのみたいな感じで。まあ、そんなのを見たりとかですね。してましたね。ということで、札幌羊ヶ丘。あとね、ここなんかね、なんかちょっと怪しい、足湯がありましたね。で、まあ、この日、まあ、ずっと歩いてたんでね、ちょっと足湯使ってたんですけどね。めちゃくちゃぬるかったね。なんかね、もうちょっとね、熱いのを想像してた、俺。なんかね、いや、あるんですよ、羊ヶ丘ね、無料の足湯みたいなのがあって。一応入ったんですよ、足湯。めちゃくちゃぬるかったね、あれね。なんか、ぬるーと思って足入れてしまった、はい。で、まあ、羊ヶ丘展望台後にしまして、夜もう6時くらい経ちましたね。ここからですね、まあ、大通りの方まで移動しまして、で、大通りからすすきのまで歩いてですね、飲み会会場まで、まあ、飲み会の集合時間がもう近づいてね、飲み会の方に行ってまいりました。で、まあ、飲み会でですね、まあ、飲み会は、まあ、参加者は、僕、アトレスさん、ケクノ先生、ミヤさんだったんで、集合時間がね、6時45分に、地下鉄札幌駅の、一番出口の、地下の方に集合してください、みたいな風に僕は案内してたんですけどですね、そのね、集合する15分ぐらい前にですね、ケクノ先生から、わけあって遅刻しますって、ね、ツイッターでダイレクトメールで届いて、お、ケクノ先生遅刻だどうしようと思って、ま、思いながらね、って言ったんですね。で、まあ、ケクノ先生がなんで遅刻したのかとか、実はケクノ先生、実はケクノ先生、まあ、ある意味一番乗りしてたっていうね、話が実はあったりするんですけど、その話はね、飲み会の席で僕初めて知ったんですけれども、まあ、っていう話がいろいろあったりとかですね、ケクノ先生、まあ、いろいろね、なんかこの日いろいろ大変だったみたいですけども、この日、まあ、そしてこの前の日も大変だったみたいですけど、まあ、その話は、ケクノロジートークステーションの方で、ケクノ先生がすぐに、アトレ会について、お話をしてくださっているので、まあ、まあ、良ければそちらを先に聞いていただいてですね。で、まあ、今回ここで、まあ、その、ケクノ先生がなんで遅刻したのかとか、その辺に関してはあんまり深く掘り下げませんから。はい。ぜひそっち聞いてください。で、まあ、ケクノ先生遅刻ということでですね、7時にですね、まあ、僕とアトレさんと、それから、まあ、ポンナインティーズのキャスターでも、宮沢圭さん、まあ、宮さんですね。宮さん3人で、行きました。で、で、まあ、実はその一番出口からすぐ近く、まあ、徒歩2、3分のところにありますですね。まあ、今回予約した店、まあ、もう終わったんで、もう店名、店名上げてもいいでしょう。個室の居酒屋、名護というお店。まあ、これ今年オープンしたお店みたいならしくですね。まあ、しゃぶしゃぶの、今回鍋料理にしたんです。若さん、幹事若さん、夏なのにしゃぶしゃぶっていうね。じゃあ何だったら良かったんだみたいな話で、ジンギスカンとかの方が良かったのかしらね。なんかね、今思えばね、確かに北海道っぽい料理の方がアトレさん喜んだんじゃないかみたいな話で、ちょっといろいろね、若さん叱ったなーとかね、思いながら、しゃぶしゃぶのお店にしまして。で、まあ、ケクノ先生不在のまま、若さん、ミヤさん、アトレさんの3人で飲み会を、 開始しまして、で、まあ、メニューはね、なんかあのしゃぶしゃぶの鍋がメインで、であとお刺身があって、でまああのね、なんかね、そのまあお通しみたいな料理が一番最初に出てね、お通しがね、なんかね、イタリアンっていうか、なんかね、ソーセージとかナスとかがちょっと入ってる、なんかナポリタン風の味付けのなんかよくわかんない和え物みたいなのができて、なんかそれめちゃくちゃ美味しかったんでね。そうそう、とかですね、あと何出たかな、あと、あ、トウモロコシのかき揚げ出ましたね。トウモロコシのかき揚げ出ましたね。で、あと、締めの、鍋の締めのラーメンでしょ？で、あと何出たかな？あと、あ、なんか、炭火の、なんか炭火で焼いた鶏のなんか焼き物、なんか美味しいやつ、なんか焼き鳥、焼き鳥じゃないんだけど、なんか、上にチーズが乗っててみたいな、ちょっと美味しい料理が出てて。で、あとあれですね、デザートに、シャーベットが出ました、みたいな感じで、以上7品、の、飲み放題プラン3000円、締め3000円、1人3000円だったんですかね。でな、まあ美味しくいただきましてですね、まあ最初、まあ僕と宮さんが、生ビールで乾杯しまして、アトリさんは普通のチューハイを飲みになられて乾杯をしました。アトリさんに乾杯の挨拶していただいてですね、3人でじゃあケイクの先生遅刻ですけど乾杯乾杯みたいな話をしまして、でまあその時に飲み物を注文した時に僕とミヤさんとアタリさん3人で、ケクノ先生が来た時に一番最初に飲み物を何を頼むかっていうのを、3人で当てようみたいな話をしてて、で、僕は真っ先に、いや、ケクノ先生間違いなくジンジャーエール飲みますよ、一番最初にっていう風に言ったらですね、まあ、案の定ケクノ先生来た後にジンジャーエールはケクノ先生頼んだんですけどね。3人満場一致で、絶対ケクノ先生来たらジンジャーエール頼むよね、みたいな話をして。でその時もうすでに、ケクノ先生が車で来るらしいっていう情報が出てたんで、あ、これはもうジンジャーエール確定だなと。もうさ、案の定ジンジャーエールだったみたいな話でね。いうことで、ケクノ先生、やっぱり頼んだのジンジャーエールでしたみたいな話でね。で、まあ、もともとにさ、この飲み会、飲み会だけの予定だったのね。だから、さっき言った通り、札幌駅にロッカーでね、荷物を預けたのは、実はまあ、その後、地下鉄で移動して、JR で、札幌駅から、まあ、若さん、三佐の最寄り駅まで行こうみたいな話になったんで、札幌駅に荷物を置いたんですけど、後々ね、これが失敗だったっていうね、いうことで。で、最初1時間ぐらいですね、飲み会3時間で予約してたんですけれども、で、店員さんにさ、すいません、ちょっと4人で予約してたんですけど、すいません、1人、ちょっと遅刻してくるみたいなんで、3人でもう始めちゃいますみたいな話でして、で、店員さんに通してもらって行ったんですけどね、なかなかシャレオツなお店でしたね。感謝祭2014の時もね、なかなかシャレオツな、あの時はあれですよ、プラネタリウムの見える居酒屋さん、注文したね。こう、なんでしょうね、ゼミとかでも結構言われるんですけど、若さんに頼むとなんとなくシャレオツなお店を予約してくるみたいな感じでね、怖いですね、若さん。この調子で漢字任されると本当困るんですけどね。はい、ということで、居酒屋、名護ですね、今回居酒屋で。で、まあ、1時間後にケクノ先生が無事に到着して、まあ、その後いろいろ物もあったんですが、その話は、もうまたこれも時間ないですね。大丈夫かな、今日この調子で。もう、だって1日目の話をするだけでさ、もう2回消費してるってね。しかも終わってないからね、まだね。この後ですね、なんと2次会が実はあったっていう話で、で、しかも2次会の後にも大波乱があったんですけども、まあ、その話はまた次回しましょう。はい。ということで、今回は1日目後編じゃなかったね。1日目中編でしたね。はい。ということで、次回こそ1日目完結します。1日目後編、次回お送りします。それから、まあ、2日目にもちょっと話入れると思いますので、次回、1日目、まあ、いよいよ最後、2次会の話と。それから2日目の話ちょっとできればなというふうに思います。ここまでで、カラデスパサンディー若でした。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。カラーデイズポッドキャスト 2015年3月31日の潜伏まであと224日。